本日与えられている聖書の箇所を読み出します。ローマ人への手紙10章1節から4節です。新約聖書の313ページです。新約聖書313ページローマ人への手紙20章の1節からお読みいたします。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに、自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。律法が目指すものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのです。以上の箇所からパウロの祈りと題して、清川先生に御言葉を取り入れていただきます。
おはようございます。なんだか曇り空ですけれども、今朝も少しこうして共に集って、あるいはそれぞれの家庭にあって礼拝できることを感謝しています。ローマ書のところも10章に入ってまいりました。まあ、人にはそれぞれに願い、あるいは祈りがあるかと思います。仕事のこと、あるいは学びのこと、あるいは健康のこと、家族のこと、数え切れないほど多くの祈りがそれぞれ皆さんにもあるかと思います。じゃあこのローマ人の手紙を記した使徒パウロにとってはどうなんだろうかとあります。もちろんパウロにも多くの祈りや願いがありました。彼にとっては健康のことは大きな課題でもあったわけです。自分のその健康の面においてですね、これが癒されればもっともっと伝道ができるのに、そんな思いもあるような病気もありました。でもそんな彼にとってはもっと大切なまた祈りもありました。そのパウロの願い、祈りをですね、見つつ、じゃあ私たちはどうなのかというところも少し見てまいります。まずこのところで一つのことは、このパウロの願いと祈りということですが、10章の1節に記されています。兄弟たちよ、私の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いですとあります。私の心からの願いや、あるいは祈りは彼らの救いであるというわけです。パウロにもさまざまな願いがありました。でもその願いの最たるものは、やはりこのユダヤの民、イスラエルの民の救いということでした。同胞の民の救いです。特にこれまで語られてきたように、神の民とされ、救い主が生まれる民であり、神の言葉である聖書を与えられたその民、その民の救いが切なる願いであったとあります。私たちはどうだろうかとあります。この国に住む人々の願い、救いをですね、願うものでもあるわけですけれども、日本においてはクリスチャンは 1% とか様々に言われたりすることもあります。本当に少ない、そのような数字でもあるかと思います。まあ 1% といっても漠然とした数字であり、漠然とした思いになってしまうかもしれませんが、でもそれをですね、この国に住む私たちの家族や、あるいは親しい友人たちとすればどうだろうかとあります。私たちの家族や、あるいは友人知人たちでまだ信じ救われていない人々が多くいるんじゃないだろうかということです。その人々の救いを願うというわけです。私たちにもそれぞれさまざまな願いがあるかと思いますが、本当にそこにおいて大切な願いとして、祈りとして、私たちの家族や、あるいは親族、友人たちの救いをですね、私たちにとっても切なる願いとなれればと思うわけです。 そしてだからこそパウロはここで言われるように、彼らのために絶えず祈りを捧げていますとあります。願いの家に祈りを捧げている。ただ願うだけではなく祈るわけです。神に祈り求めるわけです。救われればいいなとただ願うだけではなく、その中で祈り求めていきます。例えば美味しそうなお菓子が並んでいるのを見てですね、美味しそうで食べたいなと思うだけでは口には入らないわけで、そこで買い求めなければならないわけです。ただ願うだけではなく祈り求める。聖書においてもあられる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと聖書にあります。求めていること願いを神に知っていただきなさい、そしてその時神は祈りに応えてくださるという約束があります。もちろん私たちが祈り求めても、その答えを見るのには時にはこの時間がかかるということもあります。まあ、私たちが祈り求めすぐに答えられれば、おそらくまあ愚かな私たちはすぐに有頂天になってしまうかと思います。でもそうはならない。時が来るのを待たされるということ、待つということも経験させられます。信じて失望することなく待つ。この以前にも紹介しましたが、ジョージ・ミューラーという信仰者がいます。祈りの人と言われた人ですが、その彼には特に3人の人の救いを切に祈り求めていました。もちろん多くの人々の救いを求めるわけですが、特にその3人の人に重荷を持っていたわけです。そして1人は彼が健在な時に信仰を持って導かれました。そして2人目の人は彼の葬儀の時に出席し、そしてそこを通して導かれた、信仰に至ったというわけです。そして3人目の人は彼の死後数年をしてやっと導かれたと言います。彼は3人の人の救いを本当にその目で見ることは叶わなかった面もあります。でもその彼の祈りは確かに答えられた。家族や友人や知人の救いのために祈った、それが答えられたということでした。パウロもここで同胞の民の救いを切なる願いとして祈り求めていました。私たちもそれぞれ自分の家族や知人友人のことも覚えて祈りたいと思います。次には第2にはユダヤの民のこの熱心ということがあります。聖書は言いますけれども、2節で、私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。ユダヤの民について私たちは時には誤解していることがあります。誤った印象だけでこの民について軽んじたりしてしまうこともあります。彼らは確かにキリストを拒み十字架につけた、けしからん人である、心かたくなな民である、キリストの言葉を退けたどうしようもない民である、そんなふうにしか思っていない場合もあるかもしれません。でもそれはあくまで一面であり、彼らには優れたところ、評価すべきところがあるというわけです。それをここでは彼らの熱心とこう言います。この民の素晴らしいところ、それは彼らの熱心だと言います。確かにとても熱心でした。それはただ情熱的に熱心であるということだけではありませんでした。その熱心は神に対しての熱心であり、天地万物創造者である神を信じ、熱心に神を礼拝し、神に仕えようとしていました。そして神に選ばれ、神の言葉を守る民として、律法に対しても熱心となっていたわけです。律法を守り行うことにおいても熱心であり、一生懸命にそれを守ろうとしていました。幼い頃から子どもたちにも律法を教えました。13歳になると律法の子 律法の子供として認め、大人の礼拝にも受け入れ、共に礼拝を捧げていました。彼らは神を信じ、そして神をですね、敬うことにおいても、あるいは神の民として与えられた聖書の言葉を保つこと、守ることにおいても熱心な人々でした。そのような神に対しての熱心、神の教えを守ろうとする熱心、じゃあ私たちはどうだろうかと問われるところもあります。私たちの方がこの熱心ということにおいていかがかと感じさせられることもあるかと思います。変にスマートであり、熱心さを軽んじたりすることもあります。ある牧師先生は若い人々に絶えず言っていた言葉がありますが、それはビジョン、パッション、アクションという言葉でした。若い人々としてビジョンを持つこと、そしてパッション、情熱を持ち熱心であること、そしてアクション、行動を起こすようにということでした。神の民の誤りのゆえにですね、彼らを軽んじたりして、そして彼らの熱心を見落としてはならないというところがあります。私たちはこの熱心ということについてどうだろうかと問われることがあります。神に仕えること、あるいは神の言葉を守ることにおいて本当に熱心となっているだろうかと問われます。そして第3には、この神の民のユダヤ人たちの誤りがあります。3節で、彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのですとあります。彼らは神の義を知らず自らの義を立てようとして神の義に従わなかった。確かに彼らは本当に熱心でした。でも過ちを犯した。その過ちがここに記されています。その過ちの第一は、一つは神の義を知らなかった、神の義を知らなかったとあります。ここでの神の義、すなわち神が人に求めておられる義、その義を知らなかったというわけです。神が人を義と認めることにおいて、それがどのようになされるかも知らなかった。それは信仰による義ということでした。信仰により与えられる義、まあ、人はどこまで行ってもやはり罪人であるわけです。その罪人が自分を義とすることはやはりできないものでした。人が神の前において義と認められるのは信仰によるということでした。聖書ではキリストを信じることによって義と認められるとはっきり言います。神が罪人である私たちを神の前に義と認めるのは、イエス・キリストを救い主として信じる信仰によるということでした。神の子キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれたこと、それを信じる者は義とされることでした。これが神の義ということでした。そのことをですね、神が求められる義、そのことをユダヤの人々は知らなかった、あるいは知ろうとしなかった、信じようとしなかったということが誤りの一つとして挙げられています。そしてさらに誤りはですね、この自分の義を立てようとしたことだとここにあります。神の義を知らず自分の義を立てようとした、自らの義を立てようとした、これは自分の行いによって神の前に義なるもの、正しいものとして認められようとしたということでした。彼らは聖書の教えを一生懸命守ろうとした、熱心に守ろうとした、大切なことでもあったわけです。ですが生まれついての罪人である人には、人間にはどんなに正しくあろうとしても神の前に清く、あるいは義なるものとして立つことはできなかったわけです。人々は時には自分の真面目さ、正しくあろうとする思い、それはいくらあってもそのことで時には他の人々を見下したり、あるいはその誤りを正そうとすることもあります。ですが人の行う正しさは 完全なものでありませんし、ある面醜いものも含んでもいます。正しい行いの裏に高慢や、あるいはうぬぼれや見栄や、そういったものが潜んでもいます。ですから自分の正しいとする行いによって、神の前に義なるものとなろうとしても、やはりそれはできないことであるわけです。でもそれをなそうとした過ちを彼らは犯していた。自らの義を、自らの力で神の前における義を立てようとしたことが曖昧であるというわけです。まあ、今日でも同じように、自分の正しい行いにより神の前に義なるものとなろうとする人もいます。ですが罪人である私たちにはそれは果たせないことでもあるわけです。彼らの誤りの一人は、一つは神の義を知らなかったこと、次には自分の義を立てようとしたこと、そしてもう一つは神の義に従わなかったことだとあります。三節に、神の義に従わなかった、すなわち神が備えてくださった義に至る道を受け入れないで従わなかった、拒んだということでした。それはイエス・キリストを救い主として信じ受け入れなかったということでした。自分たちは神の民であり、律法を熱心に守ってきた。これによって神の前に義と認められようとした。それが誤りであって、そのことの故にキリストの言葉に従わなかった、神が求める義の道を拒んだということでした。私たちは彼らの過ちを繰り返すことのないようにということがあります。神が私たちに求めておられるその義の道、そしてまたその中で自分の努力や力で神の前に義を立てようとしたりする、本当にそのような過ちをしないでということでした。そして4節においては、この信仰による義ということを聖書は語ります。律法が目指すのものはキリストです。それで義は信じる者すべてに与えられるのですとあります。律法が目指すものはキリストである。それで義は信じる者すべてに与えられるとあります。ここで律法が目指すものはキリストとあります。律法とキリスト、まあ、関係がないように、相反するように思われるかもしれませんが、決してそうではないわけですね。私たちが律法といえば、あれをするな、これをするな、あれをしろ、これをしろ、そんな命令だけと思ってしまうかもしれませんが、そうではないわけですね。確かに律法においてはさまざまな命令もあります。でももっと大切なことがあります。律法、まあ、旧約聖書を指しているわけですが、ただ旧約聖書といえば古い命令と思ったり、あるいは古い書と考えたりしますが、そうではないわけですね。ですから旧約聖書は何かと問われれば、それは救い主イエス・キリストを予言するものであり、人々を救い主キリストへと導くもの、救い主イエス・キリストの来られることをですね、やがてキリストが救い主が来られることを語る、そういったものであり、新約聖書は約束の通りに来られた救い主イエス・キリストを示すものでもあるわけです。旧約聖書は確かにやがて救い主が与えられる、そのことを記し、また約束もしています。例えば旧約聖書の中で最初の福音、原福音とはですね、言われたりすることがありますが、最初の福音は罪を犯したアダムたちに語られた言葉でした。あの創世記の3章15節において、このアダムとエバが罪を犯した後、神が言われました。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫との間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。神はその二人を誘惑し貶めたサタンに言われるわけですけれども、やがて女の子孫が与えられる。そして彼はそのお前のサタンの頭を打ち砕く。そしてサタンはこの やがて来る救い主のかかとを打つ、まあ、十字架を指すとも言われますけれども、ですから乙女マリアより生まれるキリストが本当にその救い主で来られること、そして悪魔の頭を打ち砕くことが言われていたわけです。創世記のアダムとエバが罪を犯したときに約束された言葉、そして後にはクリスマスにもよく引用されますが、旧約聖書のイザヤ書では、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、あの有名な言葉がありますけれども、救い主の誕生が約束されていました。旧約聖書は救い主キリストを目指し導くものでもあったわけです。そのような律法の書がありました。そして人々が神の前に義とされるのは人の行いによるのではなく、この聖書が示し、聖書が導く救い主イエス・キリストを罪からの救い主として信じることによって与えられるということでした。律法が目指すものは、旧約聖書が目指すものはまさに救い主キリストのであり、そしてそのキリストを信じる者は全て義とされるということでした。ここで特に義は信じる全てに与えられてあります。国あるいは人種あるいは立場や職業性別、そういったものに偏らないで信仰により信じる全ての人に与えられるものだとあります。まあ、この信仰による義ということはさらにこの後も語られてまいりますけれども、まあ、このところから使徒パウロの切なる願い、それは彼が自分の病が癒されることも祈りとしてありましたけれども、でもそれ以上に同胞の民が救われることでした。私たちにとっても私たちの切なる願い、あのことはいろんなことがあると思います。健康のこと、仕事のこと、学びのこと、でも本当にその中には大切な私たちの身近な家族や親族や友人や知人や、本当にそのような人々の救い、救われること、それを切なる願いとして持ちたいと思います。そしてその願いと祈りは、本当に私たちそのことをいつも覚えて、そしてまた宣教に向かうものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの願いは何だろうかと改めて問われます。自分のことしか見えず、また自分のことしか考えられず、そんな狭い私たちありますけれども、本当にそうではなく、まず本当に私たちが自分の身近な家族や友人や知人、またこの世界にある人々の救いのために祈り、またそのために労していくものとしてくださいますようにお願いをいたします。私たちは自分の力、本当に弱いものであり、また醜いものであることを思いますが、神にあって本当にイエス・キリストにある救いを信じ受け入れるものとしてこれからもありましてください。お一人一人の上に神からに高な祝福がありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。